ダイゴロのガットレディオ。旅の話でもしますかね。
今ちょうどね、友達もみんなアイルランド行ってるから。
友達がアイルランド行ってる。
何人ぐらい？
それはすごい。
7人ぐらい。
7人ぐらいか。
あのバンドのメンバーじゃなくて。
コーラスのメンバー。うん、
コーラスグループのメンバー。うん、
コーラスグループのメンバーで。そのコーラスユニットも結局カバーなんだけど、そのカバーの大元が毎年あの年に1回サマースクールっていうのを開いてて、で、まあ、各国からごちゃーっとまあ50人ぐらい集まって、でそこでその声の出し方とか立ち方とか、ハモり方の技術を、そう、学校で、
なんか本家が教えてくれるわけ。
そう、本家が教えてくれる。
なんかゴスペルみたいな感じでみんなで歌いましょうっていうんじゃなくて、
ゴスペルではない感じ、みんなで歌いましょうなんだけど、全然違う。
それで風吹かでみんなで歌ってた子たちだよね、
終わった時に
僕が遅れていった時、
そうあれあれ、
ずっと歌ってたの。
大好きなんだ、みんな歌うの。すげえなと思うよね。歌嫌いじゃないけど、そこまで好きかって言われると、歌うこと自体はそんなでもないかもしれない。あんたのがよっぽど好きだよ、歌うこと自体は。
そんなことない。
シュメロ取るのは嫌いかもしれないけど、歌うこと自体はあんたのが絶対的に好きだよ。
本当に？
ほっとくと必ず歌ってるもんね、だってね。電車の中とかで普通に鼻歌歌うからさ。
意外。
うるさいよって言うと、って。何歌ってんのって言うと、歌ってないよって言うじゃん。
あ、無意識なんだ、じゃあ。
そう。
すごいね、それも。
歌うの好きじゃないと思ってたんだけどね。
あんた、ガブってしたのをつけないでくれる？
歌。まあまあ。
ね。一応ね。
いや、山ちゃんとは僕は兄弟ですから。
一応持ってる病気が違う人がいるかもしれないじゃない？
近い。アイルランドはその、ね、その子たちとは一緒にこう本当は行きたかった感じ。
それもねちょっと微妙で。
いや本当。そういうわけじゃないんだよ。楽器とやっぱ歌うことが違う、あの目的はが違うっていうか、行くとこは一緒でも。私たちはちょっと楽器を見ちゃうんだよね、みたいな。
景色とか。
あ、景色ね。大事だよ、景色。そうなんだよね。
あ、これ、使われる可能性ある。
そうそう。
言っちゃ言わない。
悪く。
ここはカットで言ってたらピーって言
って。そこまでちゃんと器用には僕はできないんで。
技術的なことを習うのは大事かもしんないけど。
あ、そうか。教わりに行くのは
大事かもしれないけど、ね、よっぽど景色見て、旅、
景色大事
した方が、
うちから出てくるものの、やっぱり、
そう、あの、内面を鍛えるわけじゃないけど、その、例えば景色を見てるだけですとか、海見てるだけですって、こう、心がちょっと現れた時に、する演奏とか、こう、何か降りてきて、歌詞が浮かんだとか、何かちょっと思いつくとかすんげえあるよ、やっぱり。
だって教わる以上はね、受け身なわけだから、
まあ、そうなんだけど、まあ、どっちの意見も分かるなと思うのは、自分が感じたことを表現するテクニックっていうのもそれなりにやっぱり必要だと思うところも実はあって、そのなんだろう、基本ね、多分その歌を歌うのが好きな人とか、まあ、自分で作詞作曲する人っていうのは、それをしない人と比べると多分感受性が結構豊かな人が多いんじゃないかなっていうのが私ちょっと思ってて、あの
感受性
あの何か一個のものに対してとてもなんかこう感情的に物事を 捉えるというか、いい意味でね、いい意味でね、そう思ってて、
僕はクールだからよくわかんない
思ってて揺らがないんだけどそこは思ってて、ただそれを表現する力で、ただこうなんだよって言ったところで、例えばそれを表現するだけの、あの、例えば言葉を知らなかったらそれを表現する、受け取り側に伝わるように表現するのって難しいじゃんとか、例えばね、例えばね、例えば今これ食べてるご飯を食べて美味しいね、言葉があるから美味しいねっていう言葉にできるけれども、それができなかったら、例えばじゃあうんうんって言ったとするじゃん、うんっていうのにはいろんな多分感情が込められると思うんだけど、それが美味しくてうんなのか、
なるほど、分かった、うん、あれだ、そのこう感情的にも言葉にならない状態の、うん、状態でなお言葉にそれができたらさらにいい表現になるんだよね、あの、まあ、音だから伝わりづらいかもしれないけど、その鳥食べた時にって顔するしながら、しながらだよ、なんか、うん、なんだっけなんとかだわみたいな、あの引っ込まろうみたいな、ね、あの表現ができればすごいと、ダブルでみたいな、歌もそういうことだろうみたいなことね、
多分そういうことなんじゃないかなっていうのをちょっと思ってて、そういう意味ではそのなんだろう、習いに行くっていうのは全くゼロではないと私は思うわけね。
いや、同じ感覚だと思うよ。そのだって本場 あのすごい有名なアーティスト本場に行って見に行くと、日本に来日した時じゃなくて見に行くのと、それはまあ習いに行くことなんだけど、本場の人に教わるってことは、その環境で教わるっていうことも、なんかちょっと合宿効果みたいなのもあったりとかして、全然その教わって入ってくるものが違うだろうから、単なる教わるっていうのとはやっぱり少し違うのかもしれないよね、
当然交流会みたいなのもあるから、ね、そういうのに、なんだろう、あれと一緒だよ、バンド仲間が集まって練習だけしてても、あのいい音楽って生まれにくいな、そのバンドメンバーが練習の後にじゃあ飲みに行こうぜって飲みに行ったりとか、一緒にご飯食べに行こうよって言ったりとか、練習がない時にも集まって、なんかね、こうやって家でこうやって集まって、はい、話をするとかっていうと、そのお互いの距離感がね縮まるっていうのも当然あるし、なんか感覚でこう、なんだろう、感覚で勉強できることは結構あるんじゃないかなみたいな。でそれが最終的に音とね、音としてというか音になって、で特にその一人でやる音楽じゃないものっていうのは、誰かと一緒に混じったものが基本は完成形になるから、その混じり具合っていうのも、仲悪い人が一緒になってテクニックがあってもね、やるのと、仲がとってもいい人たちが、まあテクニックはそんなにもしなかったとしても出てくる、特に、ライブとかでは見るという行為もそこに生まれるから、ね、仲良くてみんなでニコニコしてやってたりとか、そのなんだろう、目で会話をしてる人たちの演奏を聞くっていうのは、なんか見てるこっちもなんかすごく、まあ、幸せっつうか、ね、すごいなとか、あ、いいなって単純に思うなと思ってさ、
なんかね、話がいい方向に行きそうだけど、あれだよね、見るって声がよく大事だって言ってるもんね、カーコはよく言ってるんですけどね、多分山ちゃんもそう思ってるだろうしね、人のライブを見に行くってね思ってないのか、
いやいや
勉強ってさ、別にそういう学校に行ったから勉強するわけじゃないじゃん、何でも勉強になるわけじゃない、あの自分はこれは ためになると思ってそれを自分の中に取り入れることができたら勉強になったことであって、学校に行っても取り入れられなかったらそれは勉強になってない、勉強してない、単なる時間の無駄遣い。だから別にそのね、サマースクールに行くのは自分たちはそこまでなんかどうしても行きたいっていうほど興味がないっていうのもあるし、6月に長い休みが取れないっていうのもあるから、まあ、まあまあねっていう感じなんだ
けど、同じ日数休めるなら旅に行っちゃうな、なら行かないで
ね。もしで、でももし彼らが日本に来て、例えば東京に来て、1週間教えてくれますよって、
それは行くわ
って言ったら絶対行く。
あ、
これあの名の人たち聞かないで。
わかんないよ。いや別に聞かれても私同じこと言う。
まあでもそっか。
だって無駄とは思わないもんだって。
いや無駄とは思ってないよ、
だからそれを自分の糧にできる人は行けばいい
けど、山ちゃんが言ってるその教わるだけのためっていうのはその人たちのことじゃなくて、あの要はその教わることだけをこう目的にしているようなこうスクール通いな、まあ例えばね感じでいる人たちに向けて言ったんじゃないかと、いうフォローを入れながら、まあまあまあ、
じゃあそういうこと。
教わるっていうのはでもね、やっぱりどうだろうかね。俺も苦手だけどな、教わるのは。本当に肌が合う人じゃないと難しいかな、やってみないと分かんないしね。でもなんかやっぱどっかで教わってるうちにどっかでいやそれ違うんじゃない、なんか自分はこう思うんだけどなっていう風に自分流に落とし込んで変えちゃってたりするもんね。こうやってくださいって言われて、分かんないけど、まあ例えば練習方法を一つとっても、
あ、そう、じゃあ習ったことあるんですか？
あの大森のシグマギターでクラシックギターの先生に、ゴー君と同じですよ、佐藤ゴー君。だけど先生も言ってたもんね、オリジナル作るから、このまま行っちゃいなよって、楽しそうにやってる大ちゃんが行っちゃいいよって、教わらなくなったというか、
それはね、分かってる先生だったらね、そうやって言ってくれるからいいよね、
結局みんなクラシックで演奏やってる人たちもなんかフォークソングとかをそのクラシックギターを弾きながら歌ったりとかするの、楽しそうに宴会とかでは。それ見た時にホッとしたっていうか、なんか、あ、やっぱり弾き語るってみんな好きなんだろうなって思った時に、スタイルってどうでもね、自分が思ってるスタイルがダサいスタイルではないと、弾き語りですっていうのがちょっと恥ずかしかったり思ってた時もあっても、なそのクラシックの中にいる時にね、逆に際立ってたっていうか、弾き語りやるんだこの中でみたいな。つまんなかったよ練習は。だからスケールとか嫌だ、スケールだったらフレーズ弾いた方がいいよね。お腹鳴ってるけど俺。なんかなんだろう、曲に行っちゃうっていうか、まあ、2人は違うだろうけどね。
いやでも練習しないな。俺も弾きたいフレーズをひたすら
練習するでしょ。
反復練習、
あれやっぱ楽しそうだもん。ああい
う方がまたまた同じ曲だって文句言われながら。
ただね、曲の練習するとね、その練習した曲しか弾けなくなっちゃうというね。
そっちに集中すぎて、
なんか目的だと思うんだよね俺。結構ほらオリジナル作るんで、なんかオリジナルに対してはそのフレーズって役に立ったりとかするんだよね。例えば、ハンマリングオンを練習しますって言ってガンガンガンっていう練習をしてても、辛いと思うんだけど、なんかの曲でフレーズの中に一個ハンマリングオフとか入ってるよとかいうので、あ、いいじゃんってやっている と辛くないんだよね、これ指が、うん、痛くないし、それがなんかなんとなく曲の中にだんだんと、あ、ここでちょっと遊べるなっていうのはなんかこう意識せずに入ってきたりとかして、あのハーモニクスとか簡単じゃ、簡単じゃない人もいるかもしれない、ね、簡単なだったのね僕は。なんか嫌な風に聞こえるかもしれない。いや完璧なハーモニックスじゃないけど、
簡単じゃないのって思って、今日私ほらギター弾かないからさ、うんね、それが難しいのか簡単なのか全く、うん、あの判断をできない、
うんうん、ハーモニックスって言ったの人工的なやつ、
あのポンってやつ、ポンよ、ああもうあのフレット 5レットをちょっと触って、うん、触っていい感じに話した時になる音、うん、
ああそうそう、う
ん、あれを対応したのもなんか簡単だし入れようかなって、うん、できるから入れようかなと思ったし、
また簡単だって言うと多分語弊があるから得意だからって言うんだ、うん、そうだ
そうだね、うん、
得意だったから、まあ、確かにでも曲聴いてて、うん、あよく入れてるなっていうのは聴いててすごく思う、うん、
そこで入れるかってとこでも入れるしね、
そうそれが一個のなんかあのなんだろう、大五郎というハンコなんかなみたいな、うん、ね、
まあ、そんな風になんかこう練習よりも実践しちゃうのかなと思って、うん、まあだからオリジナルだから良かったのかもしれないし、
うん、
これが課題曲だったらね、そうはいかないじゃん。
難しいよ。あの、この曲をやりなさいっていうものほど、うん、あの、覚えるのに時間のかかるものだね、
う
ん。
だってやりたくてやってるのとは違うかもしれないよね。うん、
じゃあラスタファーライイエイエイレゲバヤマン、朝から晩まで晩から朝までやってますよ、で遊び来てね、大盛りだよ、
こんにちは、相模の風レコード石原です。どうも大五郎さんにもいつもお世話になっております。相模の風レコードでは、皆さんの CD を流通させるサービスとか、レコーディングをするというサービスもやっておりますので、ぜひぜひご利用ください。相模の風レコードで検索するとすぐホームページも出てきます。よろしくです。
歩き続けよう、7曲入り1575円です。ぜひお店でどうぞ。
自分で羽を傷つけていた。本当に幸せでした。
はい、渡辺美和子でございます。 CD 遺言2500円で売ってます。ぜひともアマゾンなどなどでお買い求めください。暗い曲しか入ってないです。心配
あ、どうも、ポニーです。そんなわけで、火曜日と木曜日、南大井の B1 でなんかやってますんで、よろしかったらいらしてください。
田崎奈緒ニューアルバム今ここにいるということ、 Amazon、着歌、iTunes などなどで発売中でございます。よろしくお願いします。
行きます。
ブラシノブバンドニューアルバム
思い歌、全国 CD ショップや配信で
絶賛発売中。信じよう日本。
どうも、金谷と申します。大森のフォーク酒場、超人気店風に吹かれてでマスターをやってます。では皆さん、お店に来てください。お待ちしてます。みんな楽しく歌いましょう。俺もギター弾きますよ。
相対音感なのかな、なんか音探すの好きみたいで、でも探して弾いてどっかで何かするわけじゃなくて探すのが好きみたいな。で弾いて練習して、でもどっかでやるわけじゃない。
それは弾くのが好きなん
です。何なんだろうあれと思って見てて、俺もう弾くの好きじゃないからが理解ができなくてすごいなと思って。
あ、そうか、そもそも弾くのがそんな好きじゃない。
弾くのも歌うのも語弊があるかもしれないけど弾いて歌ってんじゃんってなるけど、弾くのも歌うのも、だから弾くのがギター弾いてて楽しいなって思うことが全くないわけではないけど、楽しいなって思って、ギターを弾いて楽しいなと思ってることよりも、こうギターを弾いて、そのスタンス楽しいんだよ、路上だよね結局は、うん、ギター弾いて歌ってるところをみんながこう何こいつって見てる、その何こいつ感が
見られ注目浴びたいの。
そうだね、ちょっと曲がった感じの注目、例えば、うん、キュリアンみたいなとこでやりました、ね、うん、みんなにわーってやられる注目はどっちかというと苦手なんだよね、うんうんうん、やめちゃったぐらいだから、そういう注目じゃなくて、うん、あ、こいつ変わってんなっていうところで一人近づいてきてくれましたみたいな感覚っていうか、
別に音楽じゃなくてもいいってことだよね。
そうなのかな、わかんない、そこ自分ではわかんない。でも音楽が得意だからやってるのか好きだからやってるのかがちょっとわかんなくて、苦痛でもないよね別にやってて、苦痛ではないんだよね。でも練習してるかっていうとほぼしてないもんね。その自分の中の作ってる曲のレパートリーの中でやっていくからちょっとわかんないんだけど、自分ではわかんないから誰もわかんないけど、レコーディングしてる時もちょっとは楽しいなと思う時あるんだけど、もう大抵がなんかこの作業やめようって思う時あるのかも。もう永遠に続くじゃん、その聞いてて、聞いて微調整して、聞いて微調整して、いやダメだ、もうあの感覚的なもんが鋭くなくなってると思って明日にしようって回すから、時間かけて今作れるからいいけど、なんか締め切りがあったら体守れないんだろうなと思いながら、そういうのがちょっとあれかな。曲もそうだね、ある時ポンポン小室哲哉かぐらい作れた時あったんだけど、あの意識してやめるようにして曲作るの、なんかね忘れちゃうような曲だったら作ってもしょうがないかなと思って自分でなんか思っちゃったから、でもそれのおかげでお、こんな曲作ってたんだっていうファイルが出てきたりもして面白いけど、今はそれは無駄になってないんだけど、それをまたじゃあ弾けるかっていうと弾きたいとも思わないし、そのまあ、音源としては面白いなとは思うんだけど、
今やりたいかって言われると別に、
それを今ステージで表現しましょうとは思わないっていうか、あるかなと思って、まあ、ちょっと分かんない、その話になると裏方やってて支えるっていうのも好きじゃないんだよね、どっちかっていうと。じゃあ俺はステージの上に立つな、そんなにステージの上に立つっていう強いわけでもないかなっていう、だからまあフェスとかは、あの街中のフェスみたいなのとかはすごい燃えるし、うん、やっぱああいうなんか不特定多数の中でこうスーッてなんか何かがこう 入り込むああいう瞬間がライブやっててやっぱ楽しいのかなと思っちゃってる、こう自分でも意識飛んでて忘れちゃったぐらいのライブの時にどんな演奏したか分かんないけど、ありますありますそういう時は分かんないけど
自分が間違えて言うことはねたまにあるけどってい
やあれね、俺あれ間違えた時しか覚えてない
でもじゃあ逆にいいことじゃん、じゃああの 無意識の時はこう無意識にそのフレーズを弾いてるってことだもんね、うーんすごいじゃんそれって
そういうと聞こえばいいけど
いやでもそれなかなかできない、僕も無意識にこうなんか弾くっていうのは難しくて、しばらくだって弾きながら喋るってことができなかったし、うーん弾きながら喋るなんてすげえなと思って、
なんかもうチューニングしながら喋ることすらできないからね、そう
チューニングもう一人しかいないからチューニングしてるとき喋るしかなくなって、
よく言ってるよね、一人の人ってすげえなって、チューニング中もちゃんとお客さんと会話をしてとかさ、まあしない人ももちろんいるけど、
ね、逆にでもメンバーいる方がすごいなと思うけどね、
違う凄さはあると、
引き算をするわけでしょ、
そう引かないとできない、う
ん、ね、
う
ん、それがすごくて、あ相手に合わせるだけじゃなくて、うん、いらねえなってところをこう取り除く作業ってなんか難しくて、
本当、うん、ね、いらないところを取り除いてないバンドを聞くことほど辛いものはない、うん、
主張し合ってるんです
、そうこの曲をね曲をリスペクトしてないっていう風に見えてしまう、
引きすぎね、
引きすぎね、
そう引きすぎ、
マイナスじゃなくて、ね、プレイしすぎなんだよね、
プラスばっかりっていう、
そうだからたまにいるんだよ、なんかハープソロ、うん、ね、ハーモニカのね、うん、ハープのソロを吹いてるのになんかピアノソロ一緒にかぶせてくるやつとか、うん、いるのたまにね
霞む遠浅の入り江、梅雨に濡れた石畳、水平線と地平線と羊雲が色づき、海鳥たちが夜明けを歌う、朽ち果てた白馬車で行く森、霧のかかる湖、夕日を背負う霧への山、虹の橋を
のそばは